聖書を朗読いたします。マタイによる福音書15章21節から31節をお開きください。新共同訳聖書、新約聖書30ページです。イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。するとこの地に生まれたカノンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしイエスは何も答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた人のところにしか使わされていないと答えになった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。イエスが、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。婦人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。イエスはそこを去ってガラリア湖のほとりに行かれた。そして山に登って座っておられた。大勢の群衆が、足の不自由な人、目の見えない人、体の不自由な人、口の聞けない人、その他多くの病人を連れてきてイエスの足元に横たえたので、イエスはこれらの人々を癒された。群衆は口の聞けない人が話すようになり、体の不自由な人が治り、足の不自由な人が歩き、目の見えない人が見えるようになったのを見て驚き、イスラエルの神を賛美した。以上の聖書箇所より、癒し主を賛美すると題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
人類史以来、病による苦難は私たちの存在そのものへの脅威です。いつの時代でも世界中どこでも病気の話題にはこと欠きません。ちょっと風邪をひいて治るレベルなら印象に全く残らないのですが、重い病にかかると私たちは歩みを止めさせられて、さまざまな思いを巡らせるものです。病の時だけではなく、普段から私たちの思いの先に主なるイエス様がいるとしたら、それは心の重荷を軽くする幸いなことだと思います。さて、このイエス様は実に多くの病人を癒してきました。聖書によれば、足など体の不自由な人、口の聞けない人、目が不自由な人など、そういう方たちに奇跡を表しました。ところが、今日のこのカナンの女性の記事ですが、彼女の願いに対してイエス様は冷淡と感じられても仕方のない態度を示します。イエス様はティルスとシドンのイスラエル地中海沿いの北端の地方に行ったのですが、そこは異邦人も多く住んでいました。このカナンの女性も異邦人でしたが、ダビデの子よとイエス様に叫んでいます。ダビデの子とはユダヤのメシアの呼称です。無論ユダヤ人ならばその意味するところをわかるのですから、共感なり反発なり出ると思います。ところがイエス様はどれだけ彼女から叫ばれようが応じません。目的地に向かって歩き続けています。イエス様のこのような沈黙には深い意味が示されるのです。しかしそれは私たちにはにわかに理解が及ぶことではありません。イエス様が目の前にいながら手をほどかさない一方で、助けを求め続ける叫びが響き渡る、 何とも居心地の悪い時間が流れています。不可解に感じる弟子たちは、イエス様がこの人に何もなさらないつもりだと思うと、あの人を追い払ってください、叫び続けますから、と言い出しました。そうするより仕方がないだろうと思うのが関の山です。我々人間はこの女性を救う手立てはないからです。神様と人間との間にある深い淵がここに表されます。するとイエス様は口を開きました。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないと答えます。イエス様はご自分の目的を明かしました。旧約聖書によると、ダビデの子孫からメシアが誕生します。そして国を失って今離散しているユダヤ人たちに救いが訪れるのです。それは異邦人への福音宣教に先立って、まずイスラエルに悔い改めの機会として説教がもたらされなければなりません。このような理由から、元来異邦人と交際をしないユダヤ人の習慣とかぶってしまう点があるのですが、イエス様は異邦人との接触を避けていた可能性も排除できません。イエス様は常に目的に向かって進んでいました。この時もそうです。ゴールはそこじゃない。イエス様は十字架に向かっていくのです。そして主なる神のご栄光を表すべく、その務めをなすのです。病人を癒してお務め完了ではないのです。それにしても病気で悩み苦しむ人のなんと多いことでしょうか。イエス様が行くところ行くところに病人が道端で待ち構えているような状況です。イエス様の目的をまるで阻んでしまうかのようなありさまです。助けてほしいとの叫び声が上がるところ、それが人間世界の決して美しくない姿、現実なのだと改めて思わされるところです。そのような世界にイエス様は来てくださったのです。その時このカナンの女性はイエス様からイスラエルのために使わされてきたのだと突き放されても、恵みをいただくまでは決して諦めませんでした。話はそれますが、大リーグの大谷翔平選手にファンの方々がサインを求めるために一斉に自分のメモ帳とか帽子とか T シャツとか持ち物を差し出す場面がよく見受けられますが、全員の求めには応じられていないようです。大谷選手は次の目的があるからさっとサービスしてにこやかにさっさと行ってしまいます。サインをもらえなかった人たちは残念な表情ですが、仕方ありません。それでも大谷選手とファンが立ち入れる場所は明確に分けられていますから、大谷選手の安全や行動が邪魔されないようになっています。それは至極当然なことだと認識します。私たちは冷静な時、節度ある行動をとります。いわばイエス・キリストは大事な、まあいわばメシアであり 要人ですから、何かのこう目に見える形でのガードが守られてしかりなのではないかと人間的には思いますけれども、このように多くの病院がわーっと寄ってくる、触られる、など本当に、いろんなことがあります。しかしイエス様はその時期、十字架にかかるその時期が来るまでこうそこを立ち去ったとか、こうイエス様がこう上手にこう逃げていく、そのような場面が福音書には書かれているのも印象的です。このカナンの女性はイエス様の信仰方向を一時的に塞ぐような形でイエス様の前にひれ伏します。立ち入ってはいけないところに異邦人女性が入り込んでしまいました。彼女も必死とはいえ、ずうずしくけしからん行動と言われてしまってもおかしくありません。しかし恵みの主権者は主であり神にあります。イエス様は常に神の御心と一つです。そして子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないと言いました。なんと異邦人のことを子犬に例えたのです。イスラエルのことは子供たちと言いました。神の恵みはイスラエルが先に受けるのが神の御心であり、異邦人が先ではないのです。だから本来であるならばイエス様がその使命を果たしてご栄光を表すまで待たなければならなかったのでしょう。それが正当な道筋というものだったと、ものであると思います。ところがこのカナンの女性は異例の形で異邦人信仰者の急先鋒になったと言えるでしょう。子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。女性のこの応答は素晴らしいと思います。彼女はイエス様の言葉によって心開かれました。誰が私の主であるのか、それはイスラエルの神であることが彼女の心に示されたのです。その神が癒しをもたらすのであり、異邦人であっても信じるものであればおこぼれだけでも恵みはいただけるのだと確信したのです。イエス様は彼女の信仰を偉大なものだと言いました。そしてその病気の娘は癒されます。彼女の信仰はイエス様の十字架の死と復活後に起こる異邦人への福音宣教の広がりを先取りしたようなものです。その一方でイエス様の弟子たちは今後イエス様に起こる十字架の出来事など夢にも思っていない時です。さてイエス様は次にガリラヤ湖のほとりに行きました。そして山に登り座っていました。そこにものすごい数の人々がイエス様を追ってきて、多くの病人をイエス様のもとに連れてきました。イエス様に癒していただくためです。今まで病気だった人たちがイエス様によって癒されると、やはり人々は非常に驚きました。そして一斉にイスラエルの神を賛美しました。癒しと 汚れが清められたことを個人的に喜ぶのではありません。彼らのようにイスラエルの主を信じ賛美に至ることが主の御心なのであります。その意味で我々人間がかかる病も誠の主へと至らせる恵みへと変えさせていただけるのです。そのことこそが奇跡なのかもしれません。当初カナンの女性も娘の病気の原因となっている悪霊を取り除いて癒してほしい一心だったと思います。また彼女は異邦人であるのにどこでダビデの子という呼称を知ったのでしょう。もしかしたら病人たちがこれまでイエス様に対してダビデの子よとそう叫んでいるのをどこかで聞きつけたことがあるのかもしれません。だからとにかくサルマネでも何でもいいと手段を選ばずイエス様に近づいたのかもしれません。必死に叫びますが当初はイエス様から相手にされませんでした。そのイエス様の態度の理由はこれまで申し上げた恵みを受ける順番のことに関連したもう一つの理由があります。それは彼女の個人的な願いの範疇にとどまってしまうものなのか、イエス様が心に留める神の御心に関係性を持つのか、その時点では明らかではなかったことです。何度も繰り返しますが、神は私たちに対して病気治療を最終目的にしていません。だからイエス様はなぜご自分がイスラエルに使わされたのか、その理由を述べるのです。するとどうでしょう。神の恵みを察知した女性は娘の癒しを得させられました。このようにイエス様は私たちの心を見ておられるのです。私たちが心から神にお従いしたいという信仰の関係性こそが重要なのです。ところで私たち現代人の立場から見ると異邦人が犬に例えられるなど差別的発言にも受け取れます。しかしこのことを現代の物差しで良いとか悪いとか深掘りすることはできないと考えます。しかしながらその他にイスラエルが子供たちに例えられるのも守りが必要なまた小さな存在とされていることの象徴も注目すべきところです。人間という点ではイスラエル人も異邦人も同じ罪人です。悔い改めの恵みの機会はまずイスラエルに訪れることを厳然と受け入れつつ、イエス様を通して示されたことをも受け入れたいと思います。私たちは今十字架を通して罪を許された身分を受けることを得させられるのはただ神のお恵みによるのです。だからただ謙遜にイエス様を通して示された神の憐れみにすがるだけです。お祈りをいたします。全知全能の父なる神様、あなたは イスラエルの民を通してあなたは大いなる憐れみとまた罪の許し、そして神様との和解を示してくださっています。私たちはあなたがの呼びかけに対して本当に不誠実に応答してしまうものであること、日頃の罪から私たちはますますあなたのにすがらなければならないものであることを思わされます。救われる価値のない、そういう分際でない異邦人の私たちをもあなたは救いの門を開いてくださいました。深くキリストの十字架のゆえに深く主に感謝申し上げます。どうぞあなたに喜んでお従いするものとさせてください。そして私たちの人生のその歩みをも祝福を加えてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。